はい、ってなわけで、はい、ドキドキワクワクの後半でございます。
過去家夫人じゃなくてもいいよ、トヨタ学びでもいいよ。
なんでトヨタ学びでいくんですか。飛翔天女なんで女子プロレスラ
ー。議員の議員の
議員の
トヨタ議員
学びじゃない
、ハゲーっていう人。お前この野郎、
あの突然画像が送りつけられてきたやつ、
ね、そう、うん、
はいはい、
あ、トヨタマユコだ、トヨタマユコさんでもいい、
トヨタマユコ、
トヨタマナミだ、いかんしょーっていう、
びっくりするわ。
トヨタマユコさんでもいいんだけど、
はい、
そうするといろいろ、そうするとでもね、その何、彼女が赤の嫉妬はなくなるから、
あ、
それだけでも、だ、美少女すぎるんだよ、だから
美少女すぎるけど、でもそこはもうしょうがないじゃないですか、桂正和先生なんですから。
だから俺これ設定がどうなのかなと思って、すげ
え
大変だったと思うよこれ書くの。
いや、そう大変でしょう。そんなこれは
話の転がしようがないんだもん、だって
難産ですよこれ。だって心理描写に重きを置くしかないじゃないですか、だってこれ。
あ、
ね、
あ、ポエムのこと、
え、ポエムだったり
ポエム描写のこと、それ
ポエム描写だったり、あ、うん、
ちょっと8割方飛ばしてたその辺は。
なんで、え、俺は萌美ちゃんが好きですっていうところとかいいじゃないですか。でも今日別れようと思ってますっていうところから始まる一連のポエム、
あー、なんか般若心経みたいなやつね。なんかもう全然入ってこなかったけど、
これ、え、だって
その萌美ちゃんが好きです、別れるかもしれませんみたいなのも、それさ、この愛ちゃんをどっか近くに住ませとかいいだけの話じゃん。
いやいやいやいや、いや、まあそうかな。でも愛ちゃんはこれ目離すとだって消されちゃうかもしれないじゃないですか、だって。
いや、それでもなんか6、7巻でやっつけたじゃん、なんかそいつ。
いや、6、7巻でそれ、じゃあ舞ちゃんはね、やっつけましたけど、うん、いや、その上、あのお方が、コートの男がこうね、
いや、大丈夫でしょ、
来てるじゃないですか。
あいつだってなんかこう、うん、あいつ、なんだかんだでそんなにあれだったよ。
まあね、まあまあ、まあそんな大したことしてこないですけど、いや、でもこのほら、1月4日の正月の教室で、こう、もゆみちゃんがの裸でこう、
それね、爆笑したもん。
ね、こうなってるところ。やばいですねこれね。
やばくない、だって教室行ったらさ、はい、彼女がさ、
はい、
反乱になるんだよ、パン一で、は
い、これもうまな板の上に乗ってる状態ですからね。
おかしいでしょ。
はい、どうぞっていう、はい、
うち引いたもん。
あ、引いてしまいましたか、
うん、
はい、僕もちょっと若干これは
こんな人いねえよって、うん、ピーポーパーポーだよと思って。
これはピーポーパーポーですよ本当に。これはさすがにちょっとジャンプでこの先の展開はちょっとねあれですけど、あ、でもやっぱここのシーンではやっぱね、愛ちゃんのことがあるからもうね、俺ら続けていけないよみたいなことなんですよね。したらもうメンヘラですよ。
その後もなんかこう絵本を作る作んないとかさ、
はい、
で愛ちゃんっていうその子とビデオガールの子と一緒に住んでるから当然まあちょっといろんな人が手伝ってくれよみたいな感じじゃん、
はい、そうですね。
それを手伝ってることに関してどうこうみたいな、
そう
んなのお前、あれだよ、もう激きっと鬼太郎のやつやってたけど、朝の
鬼太郎の、はい、
なんだっけ、朝の
ゲゲの女房、
ゲゲゲの女房だったけど、あれ散々やらされてたぞ、
奥さんがね。
お
お、いや、まあ、あそこ夫婦だから、
散々やられてた、まあ、
あそこ夫婦だからいいじゃないですか、まあ、
そういうもんでしょ。
そういうね、一つの作業をだから二人で書いてるっていう、
そんなの。だからその彼女の萌音ちゃんまで三人でやりゃいいだけの話じゃん。
ああ、ちょっとなんかそういう感じにもなりますけど、でもやっぱりね、愛ちゃんが上手なんで。
いやいや、それは戦力としてでしょ。戦力としてでしょ。
戦力として、ゆで卵先生みたいな感じで。
しかもその愛ちゃんがいないと描けないみたいな。
そう。愛ちゃんの色使いが真似できないっていう、
ね。描写がなんかすごいちょっとなんか、俺あいつがいないとできないよみたいな、なんかバラバラのなんかこう、なんか画材とかが部屋中散らばっててさ。
はいはい、で愛ちゃんがいないとできないんだっつってね。
で、なんかすごいこう、
うん、
なんか行き詰まっている、はい、あのクリエイター感みたいのを出してるのがすげえ見ててイラッとして、もう15、6じゃねえかこいつと。
まあまあ、でもそれ、
しかもなんか絵本がなんか褒められたからどうこうみたいなのも、あれだと親父の名前で褒められてるだけでしょ。親父が有名なデザイナーだから、このネームバリューでちょっといけんじゃねえかみたいな感じなのに、俺には才能があるとかわけわかんないことを言い出してるから、
あ、
痛いやつだなこいつ。
いや、まあ、きっかけはそうでしたけど、
学校行けよ、
とにかく学校に行かないの。そう、こいつちゃんとまともに卒業できたと思えないですね。
いや、絶対行ってないよ。
うん、結局なんだ、みんな萌美ちゃんとか高志くんも学校辞めてね、なんか
最悪じゃん。
おまともに卒業してるやついないんじゃないですかこれ。
本当だ。で第二部になったらこの主人公の陽太くんなんか、うん、はい、絵本作家でなんか絵の教室の先生みたいな感じで、
絵の教室の先生だけど、なんかヌードデッサンとか小学生に書かれてたりしましたね。
ふざけんな
よ。悪いやつですよこいつ、本当に。
お絵本作家じゃ食えていけねえから先生やってんだろ。
うん、そうですね。
なんかさ、
はい、
いや、まあ、最後は13巻の最後は号泣でした。
13巻これやっぱいい話ですよ。少年漫画らしい感じのちゃんとね、
ちょっと戦うバトルもあるしね。
うん。
ね、ちょいちょいなんかターミネーターっぽいとこあるのが気になった
それはまあ時代ですから、
うん、
そういう92、3の頃のね、はい、92年か
13巻は良かったです。だからまあ その振りなんだなと思えば、
うん、
まあまあいいかなっていう、うん、でもやっぱゾンビとかさ、宇宙人とか出てきてもらいたかったなって、はい、つらがいとこは多々あったよもう
あ、そういう方面に発展させてコメディ寄りにしたのがトラブルですから。
あ、そういうことか
そういうまたちょっとね、CS 方面じゃない感じのやつが、はい、エロだけ抽出して、まあちょっとね、
はい、あとは10、
重苦しいのやっぱり辛いなっていう、
あとは12巻ですかね、12巻の巻末、
はい、12巻の巻末ね、
巻末がもう衝撃、はい、
衝撃、
はい、衝撃が走ったよね。
12巻の巻末、あ、衝撃でした
っけ。12巻衝撃、思わず今今日新幹線の中で読んできて、
うんうんうん、
みんな静かにしてるとプンって言っちゃったもんね。
そんな衝撃ありましたっけ。
桂正和先生との対談があったでしょ。
これ漫画の後でしょ。
漫画の後、桂正和先生との誰との対談があるの。
坂井のり子さんですのりぴーです、はい、
と思ってこれいいの、はい、発売してっていうか今多分これ、発禁だよね、
はい、発禁じゃないでしょうけど、途中からノリピーがね、露骨にね、あの桂先生に対してタメ口になってきて
る
ので、
ね、そうそう、それイラッとする、
すげーイラッとする、
イラッとする
気になっちゃいますね、これね。
すごいよ、ノリピーとの対談だよ、あの伝説のアイドル、
うん、うん、伝説のアイドル、白い薬
だいだ、そういうこと言わない、そういうこと、そういうこと言わない
危ね、危ね、
危ね、危ね、はい、で、それでまたなんかその、
また怒られちゃうから、
はい、で、ノリピーのさ、
はいはい、
なんかこう、CD ジャケットとかなんかいろいろ紹介してたりするじゃん。
すげーな、渚のピテカントロプス、どういうタイトルなのすげえな、はい、
であとその何、ええ、ツアーの詳細みたいなのあったじゃん、なん
か、あ、ありましたね、はいはい、
あそこで笑っちゃったわ、ツアーの詳細、今年の夏のツアーの詳細がなんか、まあ、中野サンプラザとかいろいろやってるんだけど、
1992年ですね、
の、はい、それから1992年酒井のり子コンサートツアー、はい、ツアー名新庄君教えてあげて、
マンモス
ツアー名1992年酒井のり子コンサートツアータイトルマンモスだから、おー、ここはね新幹線で吹き出したよね、隣のビジネスマンもちょっとこっち見たよ
これあれなんですね、あのアルバムが7月発売の92年7月発売のアルバムのタイトルがマンモスなんです。
ああ、もうさ、
だからツアータイトル
マンモス、マンモス、それ間違ってないんだけどでもマンモスって
マンモス売れピ
ーいいから引っ張ってるでしょこのツアーの問い合わせはとかでなんかこう、はい、サンミュージックの連絡先の載ってるじゃん、平気で
載ってますね、
電話してやろうかなと思ったんだマンモスの チケットってありますかねって
あるわけねえだろ何年前の話してんだってミュージック講演会ね、うん、あ、
いやー震えるよね、このノリピーが出てるあたり、
震えるぞ、ハート燃え尽きるほどヒートですよね、これね、
これはなかなかそういう意味ではね、はい、重要な資料だと思うよ。
いやー、これ歴史的資料価値あるでしょ。
これだって今電子書
籍、
多分今これ文庫版だけど、
はい、
コミック版みたいな感じになると多分このインタビュー全カットされてるでしょ、
はい、いやこれ多分最初の単行本だけ
でしょ、だけでしょうね、う
ん、それはもう文庫になっちゃうとなんかよくわかんない人の解説で書いてあるこんな感じなんで、極楽クラブも多分ないですよこれ投稿お便りのコーナー
それもすげえつまんなかった、
ね、いやこれいいっすよこのね、いやこれ電影少女が僕を変えた僕は現在高校3年生です、まさに僕この通りなんですよ
構成がとにかくややこしいよ、話ストーリーが、
なるほど、ね、
ものすごいですよ、くやったと思う、
13巻もね、
うん、
しかもこれただの恋愛漫画じゃなくて SF 描写で絡めてね、
うん、
最後は愛ちゃんが人間になれるかどうかの瀬戸際をギリギリまで描くっていうのは、
うん、
なかなかこれできませんよこれ、うん、この画力で、
うん、
だって響きとかの画力でやってけんだなって思ったら、このまたこれちょっとね、まずいですかね、
そういう伊佐山先生が絵が下手だみたいなことを言うのはやめ
ろ、伊佐山先生のことは言ってないじゃないですか進撃の巨人の先生のことはまだ言ってないじゃないですか、
そういう、そう伊佐山先生も含めて最近の和系史は絵が下手だみたいなことを言うのはやめろ
いや
桂先生がもう突出してるんだって、
神ですよ、この画力で言うと
今でも抜群にうまいもん、
抜群にうまいですもんね、だって 鉄とかそこまで克明に描写しなければならないのかみたいな、
うん、まあ、それはケツになっちゃうんだけど、ケツなのか結局
ケツからプリンってはみ出してるし、はみじりの肉とかね、スカートの上からちょっとパンティーのラインが透けてるところとかね、ここまでみたいな。
田園少女は個人的には13巻までは頑張って読んでもらえると、ある一定度の満足感は得られると、それまでは頑張ってもらいたいなと思います。
これちょっとやっぱね、確かにね、13巻までって結構しんどいかもしれないです。
いや、認めた、やっと認めた
僕もちょっとだから前ね、特集した時に読みましたけど、
特集した、あのシーンあたりはいいの、確かに、
一冊一冊はすごいいいですけど、まとめてガーって読むと疲れます。確かに13巻まで重い話だし、
重いっていうか話の原動力がないんだよな。
なるほどね、そういう指摘を受けると、まあ確かになるほどなと思うところはあります。
よくやれたなっていう、
ただね、このエモさはちょっと読んでもらわないと分かんないかもしれないですね。
そうね、
エロだけではない、
エロだけでは
エモい部分、エロい&エモい部分をちょっとこれはね、
でだからなんか14、15の第2部は普通に戻したじゃん、
はい、ああはいはいはい、そうですね、
レンちゃん、ビデオガールのレンちゃんが普通にアド、ね、主人公にアドバイスをして、
はい、
でなんか彼女ができるようにちゃんとこう、ハウツーを教えてあげるみたいな、
は
い、
あるべき形は本当はそうだったんでし
ょうね。本当はそっちでやろう、
主人公に恋心を抱かないビデオガールの女の子がドラえもんですよ、要はだから、だから正しいドラえもんの形に戻したのは、そう、レン編の方が多分いいんだと思います。
ただドラえもんが主人公をガチで好きになってしまうというそこの面倒くささね、
あんなに面倒くさいことになるのかと、しずかちゃんとかはドラえもんのことをマジで刺し殺してやりてとかなったりするんですかね。あ、でもあれか、しずかちゃんは別にのび太くんのことをそこまで好きじゃないのか、途中は。
今まだしずかは選んでる最中だろうね、
はいはい、何を
腕力と豪だか財力とスネ夫か
骨川か
万
能型の出来すぎか何もないの
び太、いや、人望ののび太か
優しさだけのの
び太か、そこはあれで、まあ、ここからの伸びしろみたいなのをしずかはいろいろ考えて
るすげえ信長の野望みたいなって
る、
面白いなぁ、なるほどね、あ、そういう視点は確かにね、なるほどなと思いました、やってよかったです、だから
やって
よかった、
まあ久しぶりに読めたからよかった
はい、
こういう機会がなかったら読まなかった、
そうだからね、そういうこと
でもきつかった、新幹線だから10巻はきつかったわ
あ、全中10巻まで
新幹線、5巻まで昨日頑張って読んだんだけど10冊新幹線の中で読むんだのはきつかった
まあそうでしょうね、ちょっとね、さすがにまとめて読むと辛いですね、これね、
まあでも、はい、いや、まあ読んだ方がいいかどうかだったら読んだ方がいいっす、
これ読んどくべきじゃないですか、やっぱり、ね、ドラゴンボール41巻まで読んでいただくのもいいですけれども、ね、同時進行でこういう漫画もやってましたよ、
はい、
ということでね、ぜひちょっとね、古本屋なりちょっとブックレンタルで置いているかどうか分かんないですけど、まあ
なかった、ね、
満喫とかでもいいです
よ、近所にはなかったね、はい、満喫にはあるか、
満喫にはまああるんじゃないですか、はい、結構メジャータイトルですし、まあブックオフとかにも今あるかな、まあ昔は一昔前はどこにでもありましたよ、
うん、
どこでも立ち読みできたし、
うん、
なんでまあちょっとね、お手に取って見ていただければと思いますんでね、はい、
はい、
ちょっとエロだけではない部分を、
はい、
読み取っていただければと思います、
はい、
はい、というわけでありがとうございました、
はい、
はい、では告知、はい、東京ミルクホールのですね、月一トークイベントは9月20日までちょっとお預けになるんですけど、その9月にですね、お芝居の公演がございます、
はい、
タイトル「カスカビアングラフィティカスカベ青春競争曲」というですね、お芝居でございます。2017年9月13日から18日月曜日まで、はい、全10ステージでございます、はい、もうチケット発売しているですね、この配信の時には、
はい、
はい、ですので、皆様、はい、ぜひお買い上げ、お買い求めいただければと思います。ただ席数が限られてまして、
ちょっとね、本当に狭いんですよ、
はい、
まあ、わざとそういう風にしてるっていうのもあるんですけど、
そうですね、ワンステーショット本当に数十席、60席ちょっとしかないので、埋まっちゃうと本当にちょっと増設もできなかったりするので、はい、ですのでお早めにですね、お求めいただければと思います、
はい、はい、あと、はい、先週も言いましたけど、どういうような舞台なんですかっていうふうに、まあ、3年以上やってなかったんで、
はい、
よく言われるんですけれども、はい、まず男性だけです、出てくるのは
男性のみ、
はい、
はい、
男性のみで、最高に、呆れられた上で好感を持って迎えられる舞台です
分かるような分からないような、
で一応根っこのところでは、はい、あの友情努力勝利みたいな感じのところは考えつつも、ね、はいはいはい、くだらないことを常にやりてるとだんだん笑えなくなってくるという一応ミルク放送局の理念と、
そういうことなんですか、本当ですか、あ、笑えなくなってくるっていうのは真剣に
パッと見、パッと見外から見たらすげえくだらないことなんだけど、本気でやってるからだんだん笑えなくなってきて思うところが出てくるっていう、
思うところが出てくる、はい、そうですね、
うちのミルク放送局の理念と全く同じことをやってますんで、
そうですね、そういうことですね、
はい、
ですのでぜひちょっとね、見に来ていただければと思います、
はい、
怖いもの見たさで見に来ていただければと思います、はい、
そうです、貞子対かやこぐらいの見に来てもらえるとちょうどいいのかな、
貞子対かやこ
ぐらいこう見に行くぐらいのテンションで見に行くと、
はい、そうですね、
テンションはそんな下がらないで帰る、あそこひどかったよね、くだらなかったよねって言って帰ってこれると、
ファミリー向けホラー映画、
そうそうそう爆笑、はい、貞子対かやこ爆笑だもんね、
はい、はい、もう簡単にチケット押さえられますので、はい、ご連絡いただければ、
はい
はい、ご予約、いたしますので、はい、
ツイッターでもメールでも構いません、
ぜひぜひ、はい、お早めによろしくお願いいたします、はい、てなわけで茶松さんの方からは、
あ、
あります？なんか
告知ですか、
告知なりなんなり、
告知は、すみません、もう今ちょっと配信しちゃってますけれども、はい、タイガースキャストの、月1総集編みたいなやつに私、
はいはいはい、
毎週出てますんで、
はい、
もしよかったら聞いてくださいという感じです、阪神タイガースのことを真面目に話している2時間半ぐらいが、
ほう、
やってますんで、今それで、そこの MC の方とか、
はい、
マックスさんだったり千年さんとかその辺の TV さんとかと一緒 になって他の番組とかもやってたりもしますんで、
はい、
もしよかったら聞いてもらえればなと思います、
はい、
はい、
ありがとうございます、
あとはあれですね、はい、LINE アットの公式の、はいはい、公式の、東京ミルク放送局の LINE アットがありますんで、そちらももしよろしければ登録していただけると嬉しいです、はい、LINE 公式アカウントから検索してもらいまして、
はい、
YRI1664X で検索してもらえますと、
はい、
東京ミルク放送局というのが出てきますので、
はい、
そちらの方に登録しておいていただければ週に1回ですね、ちゃんまつ世界征服への道というタイトルで何かしら、はい、画像なりはい、文字が送られてきます、であと個人個人で、やり取りはできますんで、ボットが全て
対応、個人で、はい、
ボットなんで文字は返せないんですけど、
ボットが応対を、
うん、文字は返せないんですけど写真で全部返します、画像で、
画像で、
はい、
は
あ、NASA から譲り受けたアルゴリズムを入れてますんで、
これなんかワードに反応したりとかするんですか、なんか特定のワードに、
特定の例えば何ですか、籠池理事長
とか何々についてどう思いますかとか、
だからそれは全部大丈夫です、
お腹すいた
とか理事性みたいなのも全部含めてますんで、アルゴリズムは、
うん、美味しいもの食べたいとか、
大丈夫、大丈夫、
あ、大丈夫なんですか、うん、それに沿った
それに沿った会話ができるような画像が送られてきますなんか、はい、わけのわからない、なんか無目的なやつがポンポン送られてくるだけじゃないので、楽しんでもらえればなと思います、
なるほどなるほど、ずっと話し続けてると途中でどっかで切れたりするんですか、
それがだから常に来るのがロボっぽくないようにするためにわざと間隔を空ける定数関数みたいなのを入れてます。
なるほどなるほど。
はい。
はいはいはい。X の部分がね。
X の部分が入ってるんで、いきなりちょっとわざと空く時あるかもしれないです。
はいはい。でもう送られてこなくなったら、あ、ちょっとへそ曲げてるんだなと思って、ちょっと一旦休んでもらって。
基本僕のターンで終わる。あ、僕じゃない。基本ボットのターンで終わるようにしてます。
基本はまあ
ボットのターンで終わるように考えてやってます。
だから適当なところで飽きて、
うん、
送らないようにしてくれれば助かるってこと。
いや、そんなことは言ってないです。負けないよ。
延々一晩ずーっともうなんかひっきりなしに。
でだけどそういうリスナーさんもいたの、これ朝まで送ったら返してくれんのかなとか言ってる、うん、すげえなんか残酷な人がいたんだけど、ゾッとしたけど、それを見たときは
で終わらない戦いでしょ、血を吐きながら続ける
悲しい、頑張りましたよ、頑張りました、それも頑張りました、5ターンぐらいで決着がつきました、私の勝ちですよ、
私って誰
あ、違う違う、アルゴリズムの勝ちです、ボットの勝ちです、
ボットの勝利ですか、
まあ、個人のやり取りはいつでもできるの で、
あ、そうです、
気軽に、
はい、まあ、またなんかね、イベントとかあったら、
うん、
なんかね、そういうLINE アットに登録してる人のみに告知される
そういうの
シークレットイベントみたいなのがあるかもしれませんからね、はい、
はい、
わかりました、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
というわけでお便りをちょっとご紹介していただきます、はい、はい、今週の大沢さん、ありがとうございます。はい、茶松さん、新庄さん、こんにちは。埼玉の大沢です。
おかしくて、ね、なんでコーナーができて
る。第119回、俺たちの田園少女拝聴しました。あ、前回の田園少女ですね。
はい、
はい、田園少女は小学校低学年の自分の心には響かず読んでいませんでした。
わかる。ケン、まあね、の気持ちはわかる。
ケンじゃないって言ってるでしょ。しかも 本名間違えてるけどバラそうとするのやめてください。印象としては漫画家の友人先生と被っていて、完全にエロ漫画だと思っていました。
エロ漫画ではない、
はい、エロ漫画、まあまあ、部分的に取り出すとエロ漫画なんですけど、うん、はい、正直トークテーマが恋愛少女と知った時にあまり興味が湧かなかったんですが、今回の配信を聞いて印象が変わりました。とにかくエロシーンでお二人のテンションが加速度的に上昇していくところは必聴だと思います。また随所に出てくる隠れエロワードが理解できるようになっている自分は本当に心が汚れてしまったなとしみじみ思いました。
そうですね、
ただし新庄さんが本当に伝えたいところはもっと純粋なところだと思うのでそこももっと聞いてみたいです。ということで帰ってきた俺たちの恋愛少女期待してます。それでは次回配信楽しみにしています。はい、お楽しみいただけましたでしょうか。
全然純粋な話してない、もう横島の話。
横島の話。だってエロシーンでテンションが上がったわけじゃないですよ、僕は。僕はその二崎信子ちゃんとのそのね、心の距離を詰めていく過程でドキドキするっていう話がしたかったわけです。
エロシーン、信子とくっつけよかったんじゃねえかな、
ね、あれね、だから B ペッティングの様子が克明に記されている漫画ということで、うん、はい、非常にあの2人エッチまで行くとちょっとやっぱね C の具体的描写になっちゃうんで、うん、ちょっと直接的すぎるんですよ。じゃあその間の B はどうしたらいいのっていうところに、はい、
信子でよかったと思うよ。
信子って僕あのおばのお名前が信子なんですよ。複雑な気持ちですけど信子おばちゃん、
はい、
信子ちゃんね、可愛いですから、はい、続きまして、はい、ナロミシンプソンさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
アニオタ引きから、いろいろな映画のですね、
うん、
B 級映画のご紹介していただきます、
はい、
インデペンデンスデイリサージェンス。
おお、
高すぎたハードルとあるけど、無印はコマンドやバトルシップみたいにツッコミどころ満載をノリで押し切るタイプ、本作は力及ばずかな。
あ、全くその通りですね。
僕ちょっとリサージェンスの方は見れなかったです。インデペンデンス
デイ、オリジナルの方はインデペンデンスデイは話すことはいっぱいある
ね。あれ面白かったですね。
犬が早い、
犬が早い。あとウィル・スミスがパンチで解決する
。うん、そうそう、
はいはいはい。
あとコンピューターウイルスは USB にさせば大丈夫。
風邪をひかす。
とかそういうね、そういう、はい、そういうのを話せることがいっぱい。
はいはい、まあね、前作が結構ノリノリの大作だったんで、次回作。
リサージェンスはね。
最近ですよね、これ。去年。
去年か。俺去年の今頃すげえテンション。スキップしながらインディペンデンス、インディペンデンスって言ってたもん。
去年のそうだ、夏に冷蔵庫マンさん来てくれた時に、いや、これ楽しみなんですよって言ったら、いや、今回は全然見てませんって言われて。
インディペンデンスでリサージェンスはね、話すことないな。
ないんすか。じゃあ流しましょう。はい、続きまして、同じ方ですね。はい、土屋太鳳、土屋太鳳トリガール。
ああ、
本ビジュアル&場面写真公開、ショーパン姿でキュートなポーズ、はい、この手の映画はあの手のあれなやつねと苦笑いから入るんだけど、あの取れない作品も多くて結構困る。
それね、気になるね。
僕、タオちゃんと結構来てるじゃないですか、今ね、兄に愛されすぎて困ってますっていうね、出てる。
タオはいい、
タオちゃんやっぱいいもの持ってますよ、
タオはいいよ。あ、でもそれね、ちょっとやっぱりあれの、はい、あの広瀬すずのあ、はい、あんじゃん、あれ、
はいはい、あのちはやふる、
ちはやふるの匂いがするんだよね。
ああ、面白いかも。鳥ガールってあれですか、鳥人間コンテストの、
あ、それねの
あれなんじゃないですか。女の子、
阪神の鳥谷の関係ない、
鳥谷関係ないです。なんで鳥谷関係ない関係ないでしょ。鳥谷ショート、ショートの守備、
ショートサードの守備について
神がかってますから、
ね、鳥、あ、鳥人間コンテスト
なんですか。鳥谷ガールなんですか。鳥谷ファンの女の子、
鳥人間コント、琵琶湖の、
琵琶湖の、
あ、ちょっと気になるな。ちょっと
面白そうですね。で、あれですよ、なんていうんですか、ヒロインじゃなくて、その相手役のイケメンの、男子はあれですよ、間宮祥太朗君、定一の国とかでも金髪の、あのいけすかない先輩をやってた。
ああ、あいつは見れた、
あいつ、あいつなかなかね、
面白い、あの人面白い、あいつは見れたね、うん、平地の国の中でも、は
い、あ、見れたね。見れなかった前提です、
うん、
はい、
あ、じゃあいけるかな、
うん、なんか面白そうかもしれない、はい、あとインディ・ジョーンズ・レイダース失われたアーク、
あ
ー、はい、
さっきやったでしょ、先週やったでしょ、
ルーニーズの時にちょっとやりましたね、失われたアークは1作目でしたっけ。
あ、1作目か、
1作目ですかね、はい、俺が虫嫌いになったのは大体インディ・ジョーンズのせい。
わかる、
洞窟でね、虫が出てきたりとか。インディが確かあれなんですよ、ヘビがダメなんですよね、ヘビできてわーみたいな。
インディ、でもインディ・ジョーンズまた新しいのやろうとしてるんでしょ。
ああ、なんかそうみたいですね。
いや、やはりそう、死んじゃう、死んじゃうからさ。
もうハリソン・フォード以外でやるインディもちょっと微妙な感じだし、
ね、前回のインディ・ジョーンズがひどかったもんな。
ああ、そうやったじゃないですか、なんか、クリスタル・スカルでした、
クリスタル・スカル、
あれダメだったんですか。
さすがのちゃんまつのテンションが上がらなかった。 核爆弾の爆発をまず冷蔵庫に入ってれば大丈夫ってところ、なんか最後、え、宇宙人なの、え、え、みたいな、
はい、インディ・ジョーンズ、僕ちょっとこれまた3、ね、
インディ・ジョーンズ
見直したいです。インディ・ジョーンズとランボーはちょっと近々見直したいです。
インディ・ジョーンズ2、3はやっぱすごいもんだね。
あー、ベトナムのやつと、あとあれですね、なんだっけ、
トロッコだ、
トロッコのやつね、
はい、グーニーさんが出てくるやつ、
はい、
いいですね、
インディですね、これね、
いいですね、はい、インディ・ジョーンズいいですね、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。あと太陽を盗んだ男っていうのがなんかありますけど、テレビではなくラジオにコンタクトを取る話題に非常に納得できる、うん、はい、13年から14年の PC 遠隔操作事件の犯人もラジオの生放送にメッセージを送ってきたなと、はい、
太陽を盗んだ男は、はい、結構ね、紳士的に向き合わないとまずいやつ。
ああ、そうですか。これ結構あれです、あれ沢田研二のやつですか。
うん、これ面白いよ。
ほう、この辺の結構70年代後半あたりのこういう、
うん、これね、いや、映画としては全然すごい面白い、うん、こんな俺二十歳ぐらいの時に見て、ああ、こんなことちゃんと作れんだと思って。
瀬川和夫監督でした
ね。うん、これはいい映画だったと思う。
あ、この頃のジュリーやっぱね、かっこいいですよね。魔界転生とかもこの辺ですよ、
うん、
ね。
ああ、ジュリー、ジュリーいいよ、ジュリーいいよ。
はい。あ、これ何、三國連太郎。
ああ、ちょっと映画の話を思いましたけど、
はいはい、
ローガン見に行ったのよ。
ローガン、はいはい、はい、あー、はい、ヒュージャックマン、
うん、
あのウーバリンですね、
うん、
はい、どうでしたか。
あのね、でも本当はアメコミダメだと思ってたんだけど、
はいはい、
もうしょうがないから見に行ってみたいな感じなの。
はい、
見れた。
見れましたか。
うん、あのね、はい、X メンシリーズは見れる。
うん、うん、
アベンジャーズシリーズは無理。
あ、そうですか。
うん、
アベンジャーズみたいにもうごったに、あ、アベンジャーズ X 面は世界観共有
なんか、よくわかんない。なんかその辺はね、シュンさんのやつ聞いて。
わかりました、はい、
映画チワグルイさんを聞いてください。
X 面の時点でキャラすげえ多いですよね、
言うたら、ね、はい、X 面の方がなんか別にそのたまたまこの今の世界線の中にミュータントがたまたまいましたみたいな感じで、はい、で、なんか言ってるのよ、作中でも、
はい、
あのコスチュームを着て来てるから、
はい、
ヒーローになれるわけじゃねえぞみたいなことを言うのよ。
はいはいはい。
あー、そういうことっていう。
どういう、どういう、なんかに来たんですね。
うーん、金星。あー、これ、あー、これなんか 俺の世界線に近いよと思って。だってあんなパンイチで歩かないでしょ。
あー、確かにね。
そういうことじゃないから。
前ちょっとちらっと話した、あの、美濃はこう呼んだ鋼鉄ジーグもそういう感じかもしれないですよね。うん、
パンチで歩かない感じ。
パンチで歩かない。
ああ、そういうの好き。
普通の格好ですからね。
うん、はい、で最後もう、うん、
はい、
なんかよくわかんないけどさ、はい、なんかもうピョコタンピョコタンしてんのがさ、
ピョコタンピョコタン、はい、
ピョコタンウルバリンがピョコタンピョコタンピョコタンしてんの、
はい、
ピョコタンピョコタンしてんのが緑のヤクを首にブスッと刺して、
あ、
そしたらね、いい叫びをあげるわけよ、
はい、いい叫び、
うおうおーって言って、うおーって言って、
はい、
シュパーンシュパーンクルクルボーンっていうのが5分ぐらい続くから、
そ
う。そこは上がったね、見てて上がった。
あ、魂で感じるってことです ね、
うん、はい、あとはなんか、
はい、
なんか山小屋みたいので、
ええ、
になんか意識なくなって、
あ、
山小屋みたいに助けられるわけ。
あ、エイリアンとヤバタみたいな、
そうそうそうそう。で、なんかやっべ、むっちゃ弱ってるわみたいな感じで、はい、
うん、
目開けたんだけど、はい、目開けたら、
はい、
目の前になんかこう子供がいて、子供もなんかミュータントの子供なのよ。
あー、女の子ね。
いろんな特殊能力を持ってる子供たちの、そのなんか山小屋でいっぱいいるの。
はいはいはい。
だ、その中にどうやら、うん、そのいきなり初見なんだよ。
うん、初見で。
新庄君だって道で倒れたするじゃん。
はいはい。
ちょ、思い出して。
まあよくありますよ。
よくあるの
よ。くある
。道で倒れて、はいはい、ふって目開けたら、はい、解放されてて、10歳ぐらいの女の子が、
はいはい、
なんか布に、
はい、
あ、目開けたみたいな感じで、
はい、
布にハーってすんの。
あ
ー、ハーってすんの。雪女みたいな能力の。
あー、なんかダコタファニングみたいな感じの。
そう
女の子がね、
あのいい女系ね、
いい女系の少女の子
なんですけど、なんかもうその布みたいなのがなんかもうカピカピになるわけよ。冷凍状態みたいな、
はいはい、
ヒアロンみたいな感じになる。
ヒアロン、はいはい。
でそれを、うん、まあ、大丈夫みたいな感じで、はい、でもこうおでこに当てようとしてくれるわけ。
冷えピタ、
そう、冷えピタ、優しさで優しさで、
はい、
でもさ、
はい、
目を開けた時にいきなりそんなやつ出てきてさ、
はい、
これいきなり冷えピタを、
はい、
自家製冷えピタをおでこに当てられようとしたら、
はい、
うわーってなるじゃん。
まあね、
それをね、そのまんまやってくれてるんだよ。
自然な演技、
自然、うん、そりゃそうなるわっていうのは、 そこが一番面白かった。
あ、
ヒエピタうわーって天然ヒエピタうわーってなるところ、
そこ見どころじゃないでしょ別に。
そこがすごい良かった。
はい、わかりました。ローガン、
ね、でも最後ね、最後本当すごいいい感じでした。なんか、はい、ラストシーンで、
はい、
まあまあこれもネタバレにもなってますけど、
はい、
死んじゃうんですよバリンが、うん、
バリンがね、
うん、はいはい、バリンが死んじゃって、はい、でなんか十字架をこう倒し、十字架を刺してんだけどお墓に、
はいはいはい、
それを、うん、その女の子がある一つ細工を仕掛けるわけ、
はい、
で最初俺何やってんだろうと思って、うん、で全然ウルバリシーズ分かんないからさ、
あ、はい、
なんかの伏線なのかな、いやそれとも待てよこれなんかキリスト教のあれだから、
うん、
なんか宗教的な意味合いがあるのかなとか思って 2,3 分考えて、
はい、
はぁと思って、
はい、
そういうことか。
どういうことですか。
それは見てのお
楽しみ。引っ張っといて。
でも見れば、はい、見たことない人も、
うん、
見ればなんとなくわかる。
ああ、なるほど。
あ、気が利いてんなと思って。
これなんかいい評判しか聞かない。
いやね、すごい気が利いてる映画でしたよ。
わ、うん、かりましたよ。
これおすすめです。
もうぜひ見たいです。
ローガン。
はい、ローガン。はい、わかりました。ありがとうございます。
はい。
はい、最後にちょっとね、映画の話がいろいろ来てるんで、
はい、
はい、ご紹介します。ヘベルケさん、ありがとうございます。冷蔵庫マンさんへ質問です。
はい、
聞いてますか。
はい、
はい、週末何か映画でもと検索していまして、バイバイマンなんだそれは程度で予告編を YouTube で見たのですが、超面白そうです。ライトオフの次はこれだな、またの登場を期待して待っています。
お
って言った直後、Twitter にいただいたんですけど、
はい、
つぶやいて数分で公式サイトにフォローされたということは、ミルク放送局も聞かれて、冷蔵庫マンさん、ちゃんまつさん、新庄さんに公式から宣伝 CM のオファーが来るといいですね。バイバイマン。
これ
は、はい、
見ました。自分も予告。すごい面白いですね。
これホラー映画なんですか。なんか冷蔵庫マンさんが言ってるのは聞きましたよ。
ね、これ面白そうだなと思って、はい、冷蔵庫マンさんも 聞きます、聞いたんですよ。これ見ましたっていう。
はいはいはい、
でもこれ、うん、なんかね、うん、試写会ちゃんとね見れてないらしくて、冷蔵庫マンさんも。
うん、
ただ、非常に、
うん、
見たいと。
ああ、見たい。
見たい一品だと
、はい、
いうふうに言ってます、
はい。期待値が上がってますね、これね。ね、はい、
なんで、ちょっとこれ、バイバイマン確認した方がいいかなと。
はい。
冷蔵マンさんも終えてない何かですね。
終えてない何かですか。
はい。
はい、わかりました。ちょっと今後の、ね、続報に。はい、期待って感じで、はい、
ホラー映画ですね。
ホラー映画、はい、はい、続きまして、あとお二方
はい、
はい、ニキさん、ありがとうございます。
あ、ニキさん、はい、
120回目の感想ですかね。はい、ありがとうございます。人が真面目に話してる横でガンプラのジムを作るクズが、ひびきちゃんはクズすぎて共感できないと言ってる時に使う画像です、ご精査くださいということで、これジョジョ6部のですね、ウェザーリポートが自分が悪だと気づいていない最もどす黒い悪だと言ってるプッチシンプの時
で、素晴らしい
コマをいただきましたが、
全く西先生のおっしゃる通りでございますよ。
いや別に僕真面目に話してる横でふーんっつって鼻くそほじる感覚でガンプラのジム作ってたわけじゃないですよ別に。
ガンプラへの姿勢も真面目だったのは認める。
いやでも別に配信中にやんなくてもいいじゃんっていうことですよね、後から考えれば。
ただクズのことを分かってないクズだっていうことでしょ。
いや、ク
ズだとちゃっかり気づいてないくせに他のクズのことは偉そうに話すっていうことに対して二木先生はそういうふうにおっしゃってるわけです。
でもそんなこと言ったら、まあね、それはちょっと、
しかも一つ言わせてもらいますよ、はい、一つ言わせてもらいますよ、
はいはい、
新庄さんもちゃんまつも立派なクズです。
はい、そこは大前提、
そこも大前提の上で話しますけど、響、はい、ちゃんは天才なんです、クズの上には。だから彼女の方がヒエラルキーでは全然上なんです。
いや僕もそう思いますよ。いやそれは認めますよ。ジミー大西みたいな感じでしょ、
こっちが。
いや響ちゃんが。
まあね、そうね。ジミー大西天才かどうかは分かんないけど、
いい例えかどうか分かんないですけど、
うん、
ちょっとなんかやっぱりなんかね、一般的ななんか
書いてるけど、新庄君ちゃんと自分のことクズだってことをもっと自覚した方がいいと思う、
は
い、
それはもう重々承知なんですけど、
うん、
はい、別に普通に真面目に話さないといけないところで、なんかそう空気読まずにガンプラを作ってるわけじゃないですからね。ガンプラを作りながらできるのかっていう話ですからね。
でも人が真面目に話してる時に寝るでしょ、う
ん、そこは、そこは、そうですね、そこは本当に反省しないと。 聞けないところだと思うんですけど、
はい、いや、ニキさんありがとうございます。もう本当に素晴らしい、素晴らしい、こういうご指摘、はい、どんどん待ってますね。
はい、ありがとうございます。はい、続きまして、同じ方ですね、ニキさんですね。ありがとうございます。はい、公開放送をやるなら、ぜひ、シケキャラ王決定戦をやってほしいですね。新庄推薦枠&ちゃんま推薦枠は当然として、リスナー推薦枠を設ければ、名古屋の方もハガキで参加できるし、当日、その場の挙手による投票だと、公開放送のライブ感もあります。という、これ、なかなかいいんじゃないですか。シケキャラね、選手権。まあ、でも、いろいろ扱ってるテーマがあるんで、部門ごとに分けた方がいいかもしれないです。漫画編。映画編とか、
ね、素晴らしいですね。何が素晴らしいって、はい、うちらがノープランナーのことを逆手にとってちゃんと考えようとしてくれてるあたりに
愛を感じ
ます。愛を感じますね。素晴らしい。ありがとうございます、ニキさん。
そうですね。例えば、
シケキャラ王やりたいですね。
シケキャラ王ね、いろんなシケキャラいますけどね。
基本ノーキャラ、ノープランなんでね。
う
ん、
でも、あれですよね、グーニーズで言うと、チャンクは実はシケキャラのようでシケキャラじゃないんですよね。
ないのよ。
うん、美味しいですから、ちゃんと。
そのシケキャラの定義みたいなのをちゃんと。
シケキャラで言うと、
じゃあアンドロメダ旬がシケキャラかさ違うじゃん。
じゃないんですよね。でもユニコーンジャブは明らかにシケキャラ。
シケキャラなのよ。
で、グーニーズでシケキャラって言うと、フラッテリー一家の弟のフランシスとか。
それが分かんないんだ
から。カズラのやつ。
だから全員。
母ちゃん弾きをくれ。
全員なんとなく分かってるシケキャラにしとないとダメな
の。難しいんですよね。だからスロースとかは明らかにもうシケキャラじゃないです
。メインキャラだもんね。
メインキャラですし。
だからちょっと
難しいんですよね。でも
シケキャラの定義を決めなきゃいけないね。
ね、そうですね。あんまりメジャーでもダメだし。難しいんすね。みんなが納
得できる。戦国自衛隊の佐藤蛾次郎はシケキャラじゃないじゃん。
シケキャラ…うん、蛾次郎…どっちかっていうとね、まだ…あれですよ、鈴木…あ、鈴木宏じゃん。あの話して、角野卓造は最強の
シケキャラ。ああ、そうか、角野卓造枠なんだ
よ。生きてるって言うなって言いながら、戦国時代の女どもを浮かす、角野卓造。
戦国自衛隊の角野卓造ラインでしょ。すげえ難しいよ、
最強クラスの敷き柄ですよ、それ。難しいですね。で
ほぼ優勝が出てきたけどね。
いや、でもなんか、やっぱね、ノミネートキャラをいろいろ出してって、最後、決戦投票みたいなことでしょ。考える過程は楽しそうですね。
ノミネートキャラを考えるのでもう一番面白いんじゃない、そこが。
みんなに他の人に持ってきてもらうとかね、こんなキャラどうですかみたいなね。
進撃の巨人でいうのミケでしょ。シケキャラっていう。
わかんない。ってことなんですかね、
うん
うん。まあまあまあ、本当に人それぞれなんで、推しシケキャラを皆さん教えていただければ。
推しシケね、はい。推ししけを教えてくれればちょっとまあ考えます。
そうですね。はい。最後に、はい、牛田智之さん。
あ、
無人島キネマの、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
前回じゃない、前々回か。あれですね。僕ガンプラ作ってた回ですね。
はい。ひどい回だよ。
冒頭のね、フォークの分でちょっとね、牛田さんの話しましたけど、牛田の東京旅行の話をしていただいてます。新庄さんの生うどうどが見れたし、明らかに焦ってるちゃんまさんも面白かったですよ。光と血おすすめいただいたので見てこようと思います。はい、新庄さんおすすめの鋼鉄事故もちゃんと見ましたよ。温、はい、かい神対応。
生まれ変わったら牛田さんになろうよ。
いやー、牛田さん、ね、
牛田様になろう、生まれ変わったら。いつも地べたを這いつまってるようなこういうことじゃな
くて、こういうね、ほんとクズかけるクズ。
ほんとこう、なんだろう、生ウトウトも良かったですよみたいなさ。
いやいや、生ウトウトとかじゃないですから。
ガンネだよ、ガンネ。生ガンネだよ、生ガンネ。
ハイボールガンガン乗せて、ガンガン意識な飛ばしてるっていう。
最悪な人の前で生ガンネはない
で。最悪でしたね、
ほんとに。なんか、ちょっとすいません、ほんといっぱいすいませんみたいな感じでうつ伏せてるんだったらまだ可愛げがあるの。
あ、そうですか。そうしまいとして、頑張ってるからこうなっちゃう。
そう
ガクンガクンなっちゃうっていう、最悪でしたね。
いやそれがなんかね、10代の方は俺も可愛げがあるけど、
10代でお酒飲ましてダメですよね。
そうか、
ダメ
ね、はい、ダメだけど、30過ぎたおっさんがさ、はいはい、初対面の人の前でうつらうつらしてるのは、まあ、見てられないよね。
もうすいませんでした、本当に、
まあ、見るに耐えない地獄絵図だったよ。
もうやめましょう、
うん、
やめましょう、また来ていただいた
時に、ね、申し訳ございません。
申し訳ございませんでした。またね、近くに来られることありましたら、はい、なんかね、一緒にいろいろと楽しいことやれば、
はい、
思ってますんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
というわけで、お便りの宛先は、
はい、mats@tf-tms.jp、mats@tf-tms.jp までよろしくお願いいたします。
はい。はい、というわけで、
あとお仕事とかね、何でも言ってくれれば、
お仕事が、はい、
はい、やりますんで、よろしくお願いします。
富士山頂にという方もね、はい、お早めにいただければ、はい。 もうあの7月末ぐらいには行っちゃいたいので、
はい、
お願いします、はい、というわけで、次回はそろそろあの家電の電化製品の家電芸人の方やります。
そうですね、家電芸人呼んでやりましょうか。
そろそろもう、はい、待ちくたびれてるでしょうから、
うん、もう、はい、行かせる行かせると
で
俺の出番だ。
いやもうね、そうっすよ、はい、そろそろもう時期ですから、
はい、はい、
というわけで、レースコマさんにちょっとね出演オファーをさせていただきまして、うん、はい、やりたいと思いますので、よろしくお願いします、はい、というわけで今回も愛と勇気と感動とちょっぴり聖地でお送りしました東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄勇気と
ちゃんまつ2017でした。
それでは皆さん、また来週。